環境に関する調査結果。杉並中継所環境モニタリング調査結果。19年度は4回の調査を実施しました。今回は2月に調査した結果をお知らせします。調査の概要。中継所の排気・換気と周辺4地点と対象2地点の大気調査。中継所の排気・換気のダイオキシン類調査。中継所の排水調査。調査結果。1、大気調査。中継所の排気・換気で東京都環境確保条例による規制基準のある11項目はすべて規制値未満の濃度でした。中継所の排気・換気からのダイオキシン類は環境基準と比較して十分低い濃度でした。2、排水調査。排水処理後すべての項目で下水排除基準または悪臭防止法の基準範囲内の濃度でした。調査結果報告書は区政資料室、区役所西棟2階、区ホームページでご覧になれます。ホームページは http://www.city.suginami.tokyo.jp/ です。いぐさ森公園周辺環境問題の健康相談。いぐさ森公園周辺で健康に不調のある方への健康相談を行っています。内容は医師による問診と診察です。希望者は上いぐさ保健センター、電話3394-1212にお問い合わせください。相談日時を調整しご連絡します。ダイオキシン類調査結果。19年度下半期に行った調査結果をお知らせします。大気中ダイオキシン類調査結果。単位は1立方メートル中のピコグラム TEQ。 1ピコグラムとは1兆分の1グラム。環境基準は 0.6 以下です。第3回19年10月18日から25日、調査地点、いぐさ森公園 0.033、大宮前体育館 0.033、郷土博物館 0.030。 第4回2月1日から8日、調査地点、いぐさ森公園 0.074、大宮前体育館 0.062、 郷土博物館 0.040。 18年度年平均値は区平均が 0.031、 都平均が 0.046 でした。河川ダイオキシン類調査結果。単位は1リットル中のピコグラム TEQ。環境基準は1以下です。調査地点と1月22日の水質。神田川宮下橋 0.10、 神田川玉川上水放流口佃橋 0.12、 善福寺川尾崎橋 0.072、 神田川和田見橋 0.36。 以上です。大気、河川とも環境基準内の数値でした。過去の結果は区ホームページでご覧になれます。1、杉並区ダイオキシン類の発生抑制に関する条例により、簡易焼却炉による焼却や野焼きなどは原則禁止されています。2、ダイオキシン類発生抑制の推進のため、家庭用簡易焼却炉を無料で回収しています。なお、固定されていたり、簡単に運べないものは対象外です。 落ち葉の焚き火は控えましょう。焚き火の煙や匂いが家の中にこもったり、匂いや燃え殻が洗濯物について汚れてしまうと苦情が多く寄せられています。また、呼吸器系疾患がある方からも苦情が寄せられています。落ち葉は堆肥作りに利用したり、燃えるゴミとして出すようお願いします。問い合わせは、環境課公害対策係へ。上手な換気で快適な生活。最近の住宅は気密性が高く、また生活様式の変化により日中も窓を閉め切った家庭が増え、室内の空気が停滞する傾向にあります。そのため意識的に換気を行わなければ、室内で発生するカビやダニの死骸、各種の化学物質が室内に溜まっていきます。これらの物質が呼吸によって体内に取り込まれると、私たちの体に様々な健康被害が生じることがあります。カビやダニ。室内に湿気がこもるとカビやダニが発生しやすくなります。また洗濯物の部屋干しをした場合などは、室内の湿度を上げる一因になります。これから梅雨を迎えると、室内はますますカビやダニの発生しやすい状態になります。カビやダニの死骸や糞などを含むホコリがアレルギー疾患の原因になることもあります。室内空気中の化学物質。建材や家具の接着剤にはホルムアルデヒドが、また衣類の防虫剤にはパラジクロロベンゼンが使われていることがあります。これらの化学物質は目や喉を刺激したり頭痛を起こしたりすることがあります。効果的な換気。換気をすると室内空気中の化学物質を追い出すことができ、同時に日常生活に伴って発生する湿気を減らすので、カビやダニの発生を少なくすることができます。季節を問わず積極的に窓を開けるなどして新鮮な外気を室内に取り入れましょう。換気をするときは空気の入り口と出口を作ると効果的です。また24時間換気設備のある住宅は、その使用方法の理解と清掃に気をつけましょう。室内の環境調査。区ではお住まいの住宅について、室内のホルムアルデヒドなどの化学物質濃度や、ホコリに含まれているダニアレルゲン量の簡易測定を行い、快適な室内環境のための助言を行っています。室内環境でお困りの方は、6月2日月曜から27日金曜まで申し込みを受け付けていますので、生活衛生課環境衛生担当にご相談ください。問い合わせ、杉並保健所生活衛生課環境衛生担当、電話3391-1991。都からのお知らせ。テロへの警戒を強化しています。7月7日月曜から9日水曜に北海道で洞爺湖サミットが開催されます。平成17年にイギリスで開催されたサミットでは、およそ500キロ離れた首都ロンドンで地下鉄とバスを狙った同時多発テロが発生し、死者50名以上、負傷者700名以上という大惨事となりました。サミットを控え、我が国の政治経済の中心である都でも、テロが起きないよう警戒対応を強化していく必要があります。都では、知事を本部長とし、行政・地域団体・事業者を構成員とするテロ警戒推進本部を5月30日に設置し、それぞれの地域や企業でも警戒の取り組みを強化していきます。テロを未然に防止し、安全安心に暮らせる東京を共に作るために、不審物・不審者を発見した際の警察などへの通報や、地域における巡回への参加など、 皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、都総務局総合防災部防災管理課、電話 5388-2549。 6月1日日曜から30日月曜は、暴走族追放強化期間。許しません、危険な暴走。暴走族の追放は、まず家庭から、そして地域から。暴走族は、区民の暮らしに大きな迷惑をかけます。家庭や地域ぐるみで、暴走族追放の機運を高め、交通安全の意識を向上させましょう。問い合わせ、交通対策課、または警察署。杉並、電話 3314-0110、 高井戸、電話 3332-0110、 荻窪、電話 3397-0110。 児童手当などの現況届の提出をお忘れなく。児童手当、児童育成手当、児童育成障害手当を受給している方に現況届を郵送しました。6月1日現在の状況を記入して、手当を引き続き受ける要件の有無を確認するためのものです。この届けの提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず6月30日までに提出してください。手当の受給には所得制限があります。対象となるのは、受給者の19年中の所得金額から、表2で該当する控除額を差し引いた後の金額が、表1の限度額未満の方です。表2、6月1日現在の所得からの控除額。児童手当、児童育成手当、児童育成障害手当共通の控除の種類と控除額。一律控除8万円。勤労学生、家父控除。残された妻と残された夫の控除。27万円。特別家父控除。残された妻の控除。35万円。障害者控除。一人につき27万円。特別障害者控除、一人につき40万円。雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除、控除相当額。老人扶養控除、一人につき、児童手当は6万円。児童育成手当、児童育成障害手当は10万円。次に、児童育成手当、児童育成障害手当のみの控除種類と控除額。配偶者特別控除、控除相当額。特定扶養控除、1人につき25万円。以上です。表1、6月1日現在の所得限度額をお伝えします。児童手当、国民年金加入者、年金未加入者は、税法上の扶養人数0人、460万円、1人498万円、2人536万円、3人574万円。厚生年金等加入者は、扶養人数0人、532万円、1人570万円、2人608万円、3人646万円。児童育成手当、児童育成障害手当は、扶養人数0人360万4千円、1人398万4千円、2人436万4千円、3人474万4千円。いずれも、扶養人数が1人マスごとに所得限度額は38万円増加します。手当月額、 児童手当、3歳未満一律1万円、3歳以上第1子第2子それぞれ5000円、第3子以降1人につき1万円。なお、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童のうち、上から順に第1子第2子と数えます。児童育成手当、児童1人につき1万3500円。児童育成障害手当、児童1人につき1万7000円。引き続き受給できる方には、10月、21年2月、6月中旬に前月分までの手当を口座振込でお支払いします。なお、現況届の審査の結果、手当の受給資格が消滅する方には、7月中旬に通知を送付します。問い合わせ、児童手当、児童育成手当は、子育て支援課、子ども医療手当係、児童育成障害手当は、障害者施策課、障害者福祉係。